だいぶ街の中の紅葉も深まってまいりました。寒さが深まってきたということですけれども、先週はですね、時々白鳥の声を耳にしました。今日の朝もまた今日のこの礼拝の前にも白鳥がですね、鳴いて飛んでいるその声を耳にしました。ようやくですね、盛岡での生活も、盛岡で迎える冬も6年目になりまして、6回目になりまして、いつかは白鳥を鍋にして食べてみたいという、その思いが不遜なものであるということに気づかされつつあります。でもまだちょっと未練があります。どんな味なんだろうというですね。白鳥はですね、この時期一心に南を目指します。自分が南を目指すものであるということを疑わずに知っている白鳥は飛び続け、暖かい場所を求めて飛び続けるんです。私たちが一体何者であるのか、自分が一体何者であるのか、この礼拝の中でも何度も取り上げているテーマですけれども、もし私たちが自分が一体何者であるのかということを見失ってしまうとするならば、そこに待っているのは虚しさであり絶望であります。私たちはですね、さまざまな関わりが与えられ、また立場が与えられ、親子の関わり、友達友人の関わり、さまざまな関わりが与えられています。また仕事における責任、立場、しかしそのようなものがすべて取り払われたとしたらばどうでしょうか。今まで自分が人生を捧げていたその働き、立場が突然取り去られたとするならば、私たちのもとに届くニュースの中で重要な立場についていたはずの人々がその立場を失う中で、挫折の中で自らの命を絶っていく、こんなニュースをしばしば目にします。最近も政治家が自らの命を絶ったというですね、そのニュースが2週間前でしたでしょうか、飛び込んできましたけれども、聖書において神様は繰り返し繰り返し、あなた方は一体何者であるのか、そのことを見失わなくてもよいということを私たちに教えてくださっています。このピリピ人への手紙、パウロが記したこのピリピ人への手紙、ピリピ人への手紙においても一章においてはこんなことが書かれていました。何回か読んでいますけれども、27節、1章27節、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい、別訳、御国の福音に、御国の民の生活をしてください。あなた方がイエス・キリストによって救われたということは、もうすでにローマ帝国の市民、ローマ市民という以上にキリストの御国の民とされているんだ。この立場は変わることがない。だからあなた方はこう生きなさいということをパウロは語っていました。この2章、今日の箇所において、やはりパウロはあなた方は何者なのかということをはっきりと教えています、伝えています。先ほど司会の正義さんに、詩式の正義さんに12節から、あ、14節から18節まで読んでいただきましたけれども、今日は主には14節から16節の途中まで、16節の途中までを読んでいきたいと思っています。この箇所からお話をしていきたいと思っています。15節の最後のところをご覧ください。また曲がった邪悪な世代の中にあって、 傷のない神の子供となり、傷のない神の子供となり。パウロがこの箇所でフィリピの教会の人々に対して伝えている、あなた方は何者なのかという問いに対する答え、それはあなた方は神の子供なのですというものでした。神の子供なのです。フィリピの教会の人たちだけではありません。この聖書を今この場所で開いている私たちも同様にこのパウロの言葉を受け止めることができます。あなた方は神の子供なのです。今日は神の子供としての私たちということを2つの点からお話をしていきたいと思っております。第1点目は子供同士の関係ということ、子供同士の関係ということ、そして第2点目は子供の特徴ということです。まずは子供同士の関係ということですけれども、だいぶですね、歩くのがうまくなってきました娘ですけれども、それでもですね、時々転ぶんです。そして怪我をします。今日もですね、後で見てくださればわかりますけれども、顔面にですね、3箇所ほど血を流した跡があるんですね。それぐらい転んでしまうんですけれども、でもですね、その怪我も痛々しく思われますけれども、一つの成長の証、歩けるようになったという成長の証なのかなと思っています。同時にですね、成長の証として、まあこれは特に兄弟の関係の中でなんですけれども、最近兄弟喧嘩が増えてきたんです。まあ自我がですね、芽生えて自我と自我が衝突して兄弟喧嘩が起こるんですけれども、物の取り合いというのが一番の大きな原因です。物を取り合って最後は二人で悲鳴を上げている、そんな場面が週の中で何度も何度も繰り返されるんです。今日のこの聖書の箇所の一番最初、2章の14節はこのように書かれていました。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。まあこの一節だけを読みますと、一体これは何のことだろうかと思いますけれども、言うなれば、この14節のこの言葉は兄弟喧嘩に対する戒めの言葉として挙げられている言葉なんです。兄弟喧嘩は兄弟喧嘩でも、それは教会の中で互いを兄弟姉妹と呼び合うクリスチャン同士、信仰者同士の間で起こる争いやいさかいに関してのことです。子供同士の兄弟喧嘩は微笑ましいものですけれども、少し年がいってから、少しと言いますか、年がいってからの兄弟喧嘩はより深刻なものとなってきます。私もですね、高校生の頃はしばしば顔面をパンパンに腫らして学校に通ったものですけれども、なぜか朝に兄と喧嘩をしてしまう、そして私の顔だけが腫れてしまうということがですね、ありました。さらにですね、年が上に行った後の兄弟喧嘩はそれぞれの家族を巻き込んでの悲惨なものになってしまったりすることがあります。家族間の問題は概して深刻かつ影響が大きなものとなります。そしてそれは神の家族と呼ばれる教会においても例外ではありません。人が集まるということ、人が集まっているということは、絶えずですね、その違いのために意見の不一致や衝突や分裂の可能性があるということなんです。このパウロが このピリピ人への手紙を書きました紀元1世紀の時代、誕生したばかりの諸教会、各地に建てられたキリスト教会、当時の教会は私たちのこの教会以上の多様性を持っていました。そこにはユダヤ人がおり、そしてギリシャ人がいる、ローマ人もいる。全く育ってきた環境が違う、それぞれが持ってきた道徳が違う、習慣が違う、人との関係の築き方が違う。その違いの中でしばしば衝突が生まれます。あるいは非常に富んだ者がいました、そこに貧しい者がいました。富む者は教会の中での意見発言力を強め、貧しい者を虐げるということが起こりました。大人がおり子供がおりました。子供というのは成人するまでは物とみなされていました。そのような大人と子供が共に礼拝を捧げていたんです。そして主人がおり奴隷がいました。人間関係の問題が生じるのは当然のことでした。私たちがこの新約聖書から見出していく初代の教会の姿とは決して理想的な教会の姿ではないんです。さまざまな問題の中で、人同士のいさかいの中で頭を悩ませる牧会者たちの姿、人々の姿、そしてその問題に切り込んでいくパウロの言葉、それに満ちているんです。ピリピの教会においてもそうでした。ピリピ教会の様子の報告を受けて獄中にありながら、その報告を受けてそこに分裂や不一致の芽を見つけて、そして書いた勧めの一つがこの14節だと思われます。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。つぶやかず疑わずに行いなさい。このつぶやくということ、そして疑うということ、すぐに思い起こされるのは、聖書の他の文脈の中でこのつぶやきや疑いということがすぐに思い起こされるのは、旧約聖書においてあの出エジプトの出来事の中です。神様の約束と、またその力によってエジプトを脱出したイスラエルの民が荒野において何度も何度もつぶやき、神様に対してつぶやき、そしてその約束を疑いました。そしてともすればこの14節は神様と人々との関係、すぐにはですねそのように捉えてしまうんですけれども、でもですね、このつぶやかず疑わず、このつぶやく疑うとここに登場している言葉が他の新約聖書の中でどのような場面で使われているのか、そのことに目を向けていきますと面白いことに気づかされるんです。このつぶやくと訳されている言葉、これは例えば群衆がイエス様を目の前にしてひそひそ話をした、このつぶやくというのがひそひそ話をしたとも訳されています。イエス様を批判して、あいつは一体何者なんだと、認めることができないと、そのようにひそひそ話をしたその場面。あるいは教会の中でも使われているんです。あの初代教会、エルサレムの初代教会においてギリシャ語を使う信徒たちがヘブル語を使う信徒たちに苦情を申し立てた、食事の配膳のことで苦情を申し立てたという場面がありましたけれども、あの苦情を申し立てるという言葉がこのつぶやくという言葉、同じ言葉が使われているんです。また疑うということはどうでしょうか。疑うということは、イエス様はしばしばイエス様の語られた言葉に対して、なされたことに対して認めることができない、そのような人々、律法学者やパリサイ人たちの 理屈を責められます。へ理屈を責められます。その理屈と訳されているのが同じ疑うという言葉です。あるいはあの弟子たちが、12人の弟子たちが旅の途中、誰が一番偉いのかと議論した。誰が一番偉いのか、この中で一番偉いのは誰かと議論していたとありますけれども、その議論するというのがこの疑うという言葉と同じ言葉が使われているんです。あるいは本当に幅が広い言葉だなと思いますけれども、信仰の弱い人を裁く思い、信仰の弱い人を裁くということにもこの言葉が使われ、教会の中での言い争い、この言い争いというふうにも訳されています。新約聖書の中では概してこのつぶやきや疑いというものは互いに対して向けられるもの、人と人とが互いに対して向けているもの、そのものとして描かれているんです。神に対するつぶやきとその約束に対する疑い、さらには互いに対するつぶやき、苦情、疑い、議論、裁く思い、言い争い、へ理屈、虚しい思い、このような言葉が並べられるときに、私たちは神との関係と人との関係とは絶えず表裏一体であると、そのように言うことができます。捉えることができます。人との関係において問題を抱えるときに、しばしば自分自身のうちに神との関係が正しく築かれていないということがあります。まあ、夫婦間においても、私のですね、夫婦間においても、妻がですね、こうイライラをしているとき、思わず言いたくなるんです。あなたの神との関係は大丈夫ですか？ですね。でも言わないんです。返ってくる答えが分かっているからです。問題はあなたですですね。でもですね、私たちは本当に人との関係に問題を抱えるときに、自分自身の内側を探っていく、その時に自分のうちに確かに神様との関係において高ぶりがあったり、へりくだることが必要であったり、何かしらの問題を抱えているということに気づかされます。この章の前半でも3節をご覧ください。2章の3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。違いに満ちているその教会の中で、違う人々が集まっている教会の中で、自己中心や虚栄を持っているとするならば、あっという間にその関係は破壊されてしまう。そうではなくて、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと互いに思うこと、そのことこそが一致への鍵であるとパウロは語っていました。この14節、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。神との関係、そして人との関係において、あなた方のうちに自己中心や虚栄はないか、必要なへりくだりはないか、へりくだりが必要ではないか、そのことに目を向けさせているのがこの14節の言葉なんです。そして互いに対するつぶやきと疑い、その原因となる自己中心虚栄の問題に目を向けさせた後で、パウロはしかし神の子供に与えられた特徴、あるいは特権というものを語り始めます。今日の2番目の点は子供の特徴ということです。子供の特徴ということ、続く15節から16節の途中まで、そうすればというところの前まで、光として輝くためですというところまでの箇所をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ピリピ人への手紙の2章の15節と16節途中まで、はい、 それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。傷のない神の子供となりと言われていますけれども、この神の子供としての特徴は一体何か、3つの点でまとめてみたいと思います。1つ目の点、それはこの世界に生きているということです。この世界に生きているということ、やがて天の御国に迎え入れられるとき初めて神の子供とあなた方はされるんだということではなくて、この地上にあって、この世界にあって、もうすでにあなた方は神の子供とされている。イエス・キリストを信じるならばあなた方は神の子供とされていると言われているんです。ではこの世界とは一体どんな世界でしょうか、その説明がされています。15節の途中、また曲がった邪悪な世代の中、何かおどろおどろしい言葉がここに語られていますけれども、曲がった邪悪な世代、あるいは後半部分、光と対応するのは暗闇です。曲がった邪悪な世代の人々が住む世界、また暗闇、このような言葉を読むときに、これはあくまでもパウロが生きた紀元1世紀の人々の姿、1世紀の時代を表していると私たちは捉えるんでしょうか。いいえ、今も変わらないこの世界です。この歴史を通して人間の性質というものは変わらないんです。1世紀からこの21世紀まで、さまざまな知識は見つけ出され、さまざまな知識と呼ばれるものは見つけ出され、積み重ねられてきました。また技術は高められてきました。今新しい東京タワーが建てられていますけれども、急遽ですね、建設の途中で高さが30メートルぐらいでしたでしょうか、もうちょっと上に伸ばされたそうですね。それは中国で建てられているタワーが東京タワー、新しい東京タワーよりもちょっと高いということが分かって、じゃあもうちょっと高くしようとですね、こうちょっと計画を高くしたそうですね。私が心配するのは中国のタワーももうちょっと高くしようとなることではないかなということですけれども、でもですね、それほど高い塔を建てることができる技術を人間は手に入れているんです。でもどうでしょうか、1世紀からこの21世紀まで、いやそれ以前もはっきり言います、人間の根本的な性質にこれらの知識や技術は何も解決をもたらさなかったんです。1世紀以前にも、そしてこの21世紀に至るまでの歴史の中では、悪がはびこり、暗闇は広がり続けている。その悪を、暗闇を作り出しているのが人であることを思うときに、絶望は深まり、虚しさが心を覆うんです。知識や技術というものはこの人の心の闇に何も解決をもたらしてはいないという現実に、私たちは現実が目の前に突きつけられる、そんな中で絶望や虚しさを覚えるんです。子供の特徴として、そのような世界の中に生きている、この世界に生きるものとされているということをまず覚えたいと思います。しかし この絶望や虚しさ、絶望や虚しさで終わることのないはっきりとした解決を神様は私たちに与えてくださいました。子供としての特徴、神の子供としての特徴、その2番目は暗闇の中で輝くということです。暗闇の中に輝くということです。絶望や虚しさがひたひたと心に押し迫る中で、しかしその暗闇を切り裂くように神の言葉が私たちの耳に届くんです。神の子とされたあなた方は、心を重くすることがあったとしても絶望に浸らなくてもよい、暗闇に溶け込んでいくような自分であると嘆かなくてもよい。なぜならば、暗闇の中にあっても決して消えることのない光を知っているから。私は世の光ですと宣言されたイエス・キリストがおられるから。そしてそのキリストを使わされた光の源としての父なる神がおられるから。子供という視点、親と子供という視点で考えてみたいと思います。今日もですね、教会学校の始まる直前に、先生たちとですね、こんなことを話していました。教会の中のですね、親子がとってもこう似ているという話をしていたんですね。歩き方がやっぱりそっくりだとかですね、話し方が似ている。そこにいたですね、先生をしていますそれぞれの親たちが、何人かの親たちが嫌だと言いました。嫌だ。でもですね、それ以上に子供が嫌だと思ってると思うんです。当の本人たちはですね、嫌がるかもしれません。子供はですね、親に似てしまうんです。でもですね、考えてみてください。人間の親子関係において嫌だと思ってしまうことでも、これが神様と私たちとの関係においては希望なんです。人間の親子関係においては、親の悪いところまで似てしまう、親の悪いところが似てしまう、そんな心配をします。でも神の子供とされた私たちは、父なる神との関係の中で、本来私たちのうちにはなかったはずの神の性質を引き継ぐものとされていくんです。人間の親子関係においては、悪いところも似てしまうとこう嘆きますけれども、でもこの神と私たちという親子関係においては、神に悪いところは何一つもない、何一つない。神に似るとするならば、父なる神に似るとするならば、それはすべて良い性質。このことに私たちは安心して信頼することができるんです。もともと生まれながらに持っていたはずの罪の性質が神の性質に変えられていくということ、これが皆さんの中で、私たちの中で、神が今まさにされ続けていること、神が今まさに私たちのうちに働いて、私たちの性質を作り変え続けてくださっている、このことを信じたいと思うんです。この神の子供として、光として輝くということ、光の源である神の性質を受け継ぐものであること、そのための鍵は一体何でしょうか。3番目の特徴、神の子供としての3番目の特徴、それは命の言葉をしっかり握っているということなんです。命の言葉をしっかり握っているということ、子である私たちは、誠の光である父なる神との交わり関係を通して日々作り変えられ、その性質を引き継ぐものとされていきます。作り変えられ続けていきます。そのための鍵は 命の言葉をしっかりと握っているということ、あなたに命を与えた福音に生きているということです。あなたに命を与えた福音に生きているということ、私たちのあなたの生き方が口先だけのものではなくて、神が与えてくださる平安と希望に満ちているということ、そのような生き方が15節ではこんな表現で表されています。15節の前半部分、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、そして傷のない子供となり、非難されるところがない純真な、これは時に鳩に使われる言葉なんです。純真な鳩、鳩のように素直でありなさいと呼ばれる、あの素直と訳される言葉です。非難されるところがない、欠けのないところ、そして純真であるということ、また傷がない、何ら傷がない、これはすべて神が持っておられる性質のはずでした。しかし命の言葉をしっかり握って福音に生きていくという時に、非難ばかりを受けるはずの私たちの性質が、素直とは程遠い固くなな私たちの性質が、傷だらけの私たちのこの性質が、罪がすべて清められていく、作り変えられていく、このことを経験していくんです。くしくも今日の聖書講読の箇所はですね、マタイの5章でした。別にですね、合わせようと思ってこの箇所を選んだわけではなかったんですけれども、第2版と第3版でだいぶ訳し変えられていますので混乱がありましたけれども、その5章の13節14節、そこにはあの有名なこんな言葉がイエス・キリストの口から語られていました。あなた方は地の塩です。そしてあなた方は世界の光です。あなた方は地の塩です。この地の塩であるということ、それは私たちの置かれた場所においての生き方を表すものです。私もですね、自分でする料理として燻製を作ったり、あるいはベーコンを作ったりするんですけれども、これをですね、始めてからとても塩と身近になりました。かなりですね、塩を使うんですね。買ってきた肉の塊に塩をすり込んで、それを1週間置きます。すると中までですね、しっかりと塩味が染み込んでいって、1週間の間に染み込んでいって、その後塩抜きをするんですけれども、食べる時にもしっかりとその塩味がついた、そのような燻製やベーコンになるんです。私たちも地の塩だと言われる時に、それぞれが置かれた場所にあって、神様から与えられる塩気、もともとは私たちのうちにはなかったはずの与えられた神様の性質を持って、神の性質を持って、その場所にあって、人に仕え、神に仕えるものとされていく。立場は関係ないんです。どのような立場であってもなんです。この手紙を書いたパウロ、その人のことをもう一度考えてみたいと思うんです。牢の中にあっても、パウロに与えられた地の塩としてのその役割は決して消されることはありませんでした。取り去られることはありませんでした。家庭の中にあって、職場にあって、すべての人間関係において、あまり人との関係が与えられない場所にあっても、私たちに与えられた地の塩、あなた方は地の塩ですとイエス様がおっしゃったその役割は決して取り去られることはありません。私たちの置かれた場所においての生き方、この生き方を通して、私たちは神様の御業をその場所にあってなされていく、神様の御業がなされていく、そのことを経験し続けるんです。 そして地の塩の次に世界の光です。今日の箇所とも重なりますけれども、これはキリストを述べ伝えるということ、証しし続けるということ、絶望や虚しさを駆逐する、絶望や虚しさを完全に取り払う光としてのイエス・キリスト、このキリストに従う生き方、このキリストに罪を許されて命を与えられたものとしての生き方、この希望を述べ伝え続けるということ、証しし続けるということ、そのことがこの世界の光という言葉によって表されています。命の言葉をしっかりと皆さんは握っておられるでしょうか。与えられた命のその福音に生きるものとされているでしょうか。福音を証しするものとされているでしょうか。そのように変え続けてくださるのは、繰り返しとなりますけれども、日々与えられる関係の中で私たちを作り変えてくださるのは神様ご自身です。かつての栄光にすがるということではないんです。私たちの細胞が日々新たにされていくように、私たちは日々神様との関係の中で新しくされ続けていくんです。何ヶ月前の御言葉が、何年前の御言葉がではなく、私たちは日々今日与えられる神様の御言葉に、この福音に生きるものとされていくんです。ここまで神の子供とされた私たちということをお話をしてまいりました。白鳥がその目をまっすぐに南に向けて飛んでいくように、南に向かって飛んでいくものであるということを疑うことなく、つぶやくことなく、その存在を私たちに対して示し続けるように、私たちも日々神とその言葉に目を向けて、私たちを作り変え続けてくださる主に信頼し、お委ねして歩み続けていきたいと思います。目標がなく虚しさの中を歩むようなものとしてではなく、あなたは御国の民である、あなたは私の子であると、そのように宣言してくださる神に目を向け続けていきたいと思います。父なる神があなたを子供としてくださり、世の光としてご自身を明かしし続けてくださいますように、一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たちを憐れみ、絶望と虚しさの中に歩んでいたはずの私たちを憐れみ、子なるイエス・キリストを通して私たちをご自身の養子として迎え入れてくださり、ことされる特権をお与えくださいました。子が親に似ていくように、私たちはあなたとの関係の中で、日々与えられる関係の中で、あなたに、またイエス・キリストに似るものと作り変えられていきます。それを妨げる私たちの古い性質、堅くなな心があることを認めます。神様、私たちを作り変えようとされているあなたの前に、自分を偽ることなく心から信頼して委ねることのできる信仰をどうか私たちにお与えください。そしてそれは私たちのためということではなくて、私たちの周りに満ちる、私たちの愛する人々、暗闇と絶望の中に、虚しさの中に埋めている人々に対して、ここに光があるということを証しするためであることを強く覚えさせてください。そしてそれが何よりも 神様ご自身が望んでおられることであり、私たちを通してなされようとしているご自身の働きであることを覚えさせてください。賭けの多い私たちです。弱さを覚える私たちです。しかしだからこそあなたにより頼みます、すがります。そのような私たちの祈りを聞き、私たちの思いをはるかに超えて答え、ご自身の技を進めてくださいますように。お一人お一人の祈りと合わせ、私たちの救い主キリストの御名によって祈ります。アーメン。